帰ってまいりました。
お帰り。
いやー、大変だったっていう認識はほとんどないんですけどね。
あら、そう。
何よりも、
うん、
東京暑いね。
だろう？
すごいね。いや、だろって言われても、君東京民じゃねえっていうところをまず突っ込みたいんだけど。
いや、ほぼほぼですよ。
まあね、うん、俺ん家からタサンチって、まあ片道で言ったら10キロちょいぐらいの距離ですからね。
はい、
だからまあ暑さ的には変わらないんでしょうけど。
うん、
びっくりするぐらい暑いな。
逆に言うと、何、向こうはそんなに暑さなかったの？
標高が高いんで、
うん、
その山の近くなっていうのももちろん理由としてあるんですけど、
はいはい、
こっちの平均と合わせると大体2度から3度ぐらい気温下がるんですよ。
あ、
まあだから、その日中今だからこっちだと、まあ気温的に言うと35度をマークするとかあるじゃないですか。
ね、
うん、で言ったらまあ30度前半ぐらいで大体落ち着くんですよ。
あ、はいはいはい、はい、
まあプラスは結構雨が多い地域ってのもあって、
うん、
打ち水効果みたいなのもやっぱあったりするんでしょうね。
あー、気持ち涼しく感じるな。
そうそうそう。だから夜は、
うん、
別に、いや、長袖着ないと寒いまではいかないけど、
うんうん、
その熱帯夜と言われる25度を超えたりとかっていうのは基本あんまなくて。
ああ、いいね。
そう、だから結構すごい過ごしやすかったですね。
うんうんうんうん、
まあ、ただ逆にこっちでね、普段俺が使ってるその、Wi-Fi とかないからさ。
はいはい。
もうスマートフォンなんて俺の使ってるキャリア会社で言ったら、
うん、
もう電波がまずバリごたつなんてまあない
よ。ああ。
みたいな感じで、その
今そ、うん、
今まで使ってるそのインフラ管理的なものに関しては、
うん、
だいぶその、もう10年以上前のぐらいな環境にはなりましたけど。
そっか。
うん。なんで、だから携帯使ったりとかも基本せずに、
うんうんうん、
買い物行って、で、車飛ばしてどっか遊びに行ってとかやらせていただきましたけどね。
うん、なるほどね。うん。
まあ、ということで前回軽くお話ししてました。
うん。
大根役者にカテゴライズされるか否かの話をちょっとさせていただきたいんですけど。
はいはいはい。
正確に言うとですね。
うん。
あれからだいたい丸2週間経ちました。
そうね。うん。
完治はしてないですね。
してないですね。
まあ、今喋ってる感じ、皆さんがどんな工夫な感じで思うかわからないですけど。
まあでも前回に比べるとね。
あれは、もうやられてる真っ最中でしたからね。
ね、うん。
で、結構その喉飴舐めたりとかさ。
はいはい。
まあ医薬品のその喉のダメージケアをするためのものとかあったりするのも、うん、まあそこそこ試させてもらったんだけど。
うんうん。
こういうのってでも、回復するのってさ。
うん。
喋らないのが一番なんですよ。
まあ、使わないがね。
そう。まあ言うてだから帰ってきて今だから3日目ぐらいか。
うん。
だから3日経って。
うん。
まあでも喋らないって基本的に無理ですから。
おー、まあまあそうな。うん。
っていう感じだからずっとその声を張った状態で喋るっていう環境からまあ離れて。
うん。
戻ってきてまあ普通に喋る分には問題ないぐらいにはなってるとは思うんですけど。
うん、うん。
まあこの後ね、いつも通りの。皆さんにお聞かせする。
うん。
テレビゲームの中林っていうタイトルコールで
ひ、ね、
でひっくり返ったら、もうそれはありのまま使うという流れで行かせていただきますけれども。
いいんですか、そんな宣言して。
うん、怖くなってきたね。まあ、ということもありまして、
はい、
まあ、久々にその肉体労働みたいな感じのことをやってきました。
うん、
結果を言うとね、
おう、
7キロぐらい減りましたね。
減ったね。ずいぶん減ったね。
まあ、なんだけど、こういうこの7キロの減るってさ、基本的に人間の体内にはほとんどが水分なわけですよ。
まあ、7キロ分の水分飛んだろ。
まあ、多分、なんか、肉が削ぎ落とされたとかももちろんあるとは思うんだけど、
うんうん、
何よりも、一番問題あるのは、もともと本来溜め込んでいた、
うん、
体内水分量が減っただけだという、感じだと思うから、この、7キロ減りましたっていう情報自体は、
うん、
世界一無駄な情報なんだけど、うん、そんな感じだと思いますよ。
そんなに飛ぶもんかね。
だってずっと外いたしね。
あ、まあまあな。
で、衣装も全身ね、目以外は隠してた状態だったとかもあったりするし。
うん、暑いよね。
いや、暑かったんだけど、その、今までずっとこっちではだからデスクワークが主だったもんですから、
はいはい、
こうやって外に出て、
うん、
いろんな人に何かをやってもらったりとかっていう指示を出すようなポジションにいたから、
うんうんうんうん、
俺だからなんかもう終始楽しかったですね、今回ね。
いいじゃないですか。
まあ、代わりに、
うん、
中林のロケハンやる体力がほとんど残ってなかったってのはあるのは間違いない。
しゃねしゃね。
まあ、ただ、うん、今回に関してのゲーム
おう、
俺がね、結構好きなジャンルだったってのもあって、そこそこお話できるところあると思いますので、
はい、
ぜひそちらも、ご期待いただければと思います。では、私のね、近所報告だけになってしまいましたけれども、これからね、早速参りたいと思います。番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3, 2, 1。
テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
夏真っ盛り182号店はこちらのソフトをご紹介します。
スレイザースパイア、
タッサン大好きローグライクが入っているゲームです。最後までお付き合いください。
よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. Alpha.
では、
うん、
東京に戻ってきて、
うん、
まあ日常生活に戻ってきましたというところではございますけれども、
はいはい、
私がね旅に出ている間に、
うん、
181号店配信させていただいて、
はい、
アウターワイルズ界ね、
うん、
様々なレビューがあるゲームではあるんですけれども、
はい、
我々の番組を聞いていただいて、コメントいただいた方はご紹介させていただきたいと思います。
うん、おいおい、
小平さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アウターワイルズ、ミステリー部分とかストーリーの核心ではなくて、宇宙をさまようしんどさとか、
うん、
アンコウとか、イバラとか、幽霊物質の不気味さ、怖さについてネタバレを気にしないで話してみたくなりましたといただいております。どうもありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
いや、我々にコメントをいただけるにはね、非常に光栄な方からのコメントではあるんですけれども、私とは、
うん、
私たちとは別にね、ゲームのことを取り上げている情報をお話しされている方ではあるんですけれども、
はい、
まあ、結構ね、コメントでしんどいみたいなことは、伺ってたんですよ。俺正直そこまでしんどさを感じるほどまで、やれてないっていうのが多分本音だと思うのね。
そうかそうか。うんうん。
まあしんどいというか一番最初になんじゃこりゃっていうのはたくさんあったけどさ。
うん。
うん。なんか難易度的に高いのかなこれみたいなところはまだある。
どうなんだろうね。しんどいと思わなかったけどね。
ああ、なるほどなるほど。うん、まあそういうので、まあ実際やった所感をね、話す番組ですから、我々も。
うん、
だからどう思われるかは多分みんな違うとは思うんですけれども。
あ、でもこれやってる最中とまた終わった後での感想の持ち方違うのかな。
ああ、かもしれんな。
思い返せばしんどかったのかぐらいだな。
うん、そう、だから俺の場合はだからそのスープの上積みだけしかまだ飲んでない状態ではあるからね。
ああ。
だからどうなるかはわからないよ、そりゃ。
うんうんうん、
まあ、だそういうところでどういう風に思われるかっていうのは、実際やったらね、プレイして確かめていただきたいっていうゲームとはみんな言ってますから。
そうね。
そう、っていうのはあるから、うん、やれる機種はいっぱいあるから、
うんうん、うん。
そっちの方ちょっとね、試してみていただきたいなとは思うんですけれども。
はい。
はい、ということでどうも、小平さんありがとうございます。ね、
ありがとうございます。
うん。引き続き、ラクトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アウターワイルズ最近よく聞くな。いつかはやってみたいと思いつつ、今は別のゲームやってるからそれ終わる頃には忘れてしまいそう。
うん。
世の中に気になるゲームいっぱいあるのが悪い。私は悪くない。とりあえず、大根役者と呼ばれるように、喉は大事にしてほしい。ですよねー。
うん、ありがとうございます。
ですよねー。実際どう思ったかは、ラクトさん、コメントお待ちしております。うん、はい。ということで、
はい、
ありがとうございます。では、引き続きね、リクエスト。ツイッターからいただいておりますね。みそらさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リクエストです。
うん。
ソルクレスタをリクエストします。
おう。
シューティングゲームですが大変面白い作品です。何周もやり込んだゲームです。以前シューティングゲームを取り上げていたので、久しぶりにシューティングゲームはどうですかといただいております。ありがとうございます。気をった
ね、シューティングゲーム。
そうね、俺が狂気乱舞するジャンルですね。
これはちなみにあれですか、縦ですか横ですか。
ソルクレスター縦かな。
縦シューすか。
俺まだねやったことないんですよ。
おうほうほう。
そのただ縦か横かっていうのは俺昔ダライアスバーストやった時に話したと思うけど、
うん、
縦だろうが横だろうがシューティングだったら好きって俺言ってると思うのね。
ああああ、
うん、まあ人によってまあ横じゃないと嫌だ縦じゃないと嫌だっていう人もいると思うんだけど、
うん、個人的には馴染みが少ないだね縦はね。
そうだよね、まあ日本というか俺らの世代で言うとシューティングゲームと言ったらやっぱコナミとか、
うん、そうね。
そう、対等とかが出てしまうから横に行きやすいんだけど、うん。
横が多いね。
ゲームセンターで行ってた側からすると縦集も全然できますよっていう状態ではあるんですよね。
ゲーセンだとそうね、縦多いイメージだわ。
逆に横集少ないんちゃうか。
ああ、縦多いなってイメージだわ、
うん。パッと浮かぶのが戦国ブレードぐらいだもんな、俺。
は横なんだ。
横。
あははは。
タッサンだってグラディウス世代でしょ？
そうね。
パロデュースもそうだけど、うん、っていう状態ではあるから。確かにタティシューは、そうだね、ゲーセン行った人間が経験してるか否かあるのかな。
そうね、家で遊ぶシューティングはほぼ横が多かったイメージ。
そう、うん、あとタティシューになるとどうしても画面のサイズがさ、テレビサイズになって見づらくなるみたいなさ、ジレンマあるやんか。
う
ん
う
ん、
そうね。
だから昔なんかその縦、その何縦でも横でも使えるなんか専用モニター使うと遊び方が変わりますみたいなモードあった気するもん。
ああ、はあ、はあ、はい、はい、はい。
なんか、そんなやってた気するもん。今なんかそういうのってなんか全然簡単にできそうだけど、
うんうん、
昔その用のモニターは買えねえよって思いながらやつは覚えあるもんな。
そうな、
うん、みたいな感じでございますね。
確かに。
ということで、みそらさんどうも。
ありがとうございます。
では、ということでね、リクエスト読まさせていただきますので、今回のリクエスト入っておりますね。
は
い、では、本題。
はい。
まだね、時間ございますので、行きましょうか。
行きましょうか。
スレザースパイア。
へい。
これね、
うん。
どんなゲームかっていうのはもちろんね、他の人たちのリクエストから聞いてたんですよ。
はい。
で、カードゲームの要素が入ってるから、
うん。
俺はだから比較的、ルールはね、覚えやすいだろうなって思ってる側の立場にいたのよ。
うんうんうんうん。
で、実際やってみて、
はい。
そんなになんかやっぱ自分が想像してれるほど、
うん。
乖離はしてなかった。
ああああああ。
ただ、一番最初に、
うん。
デッキメイクができて、
うん。
決められたカードを持っていって始められるようなシステムなんだろうなっていうのがなかったっていうのが俺の中で一番最初の、
才
を感じた部分ではあったかな。
なるほどね。
なんだけど、カードゲーム自体は俺もシャドバもやってたし。
ああ
、ああ。まあ、あのね、トレーディングカード自体はね、昔あの、会社でやってたことがあるから、お店を。
うん。うん、
だから全然ルールとかも知ってたから、できるんだけど、うん。その点で言うと、カードゲームとしての、楽しみ方で言うと、
うん。
何に近いんだろう。遊戯王とかをやってた人からしたら、もしかしたら若干、ちょっと馴染みのないルールかなって気はしてたけどね。
なんだろうね。その、アナログなカードゲームにはないデジタルならではっつうのかな。
そうそうそうそう。
初期のデッキは決まってて、
うん、
ゲーム中にどんどんどんどんいろんなカード拾ってって、
うん、
まあ、デッキを作っていく、ね、
うん、
感じですから。
っていう感じでいくと、だからカードゲームの様相はあるけど、
うん、
なんかじゃあ、本当にじゃあトレカやってる人だったら馴染み深くできるのかって、言われるともしかしたらそうはいかない人も多いのかなって気もしてますね。
うんうん、
まあまずやったことない方どういうルールなのかもまだちょっとねご理解いただけてないと思いますので、まずこのゲームのシステムとルールご説明していきましょう。
テレビゲームの中林。
2019年1月23日パソコン版で先行してリリースとなったローグライクカードゲーム、スレイザースパイア。現在、PlayStation 4、Xbox、iOS に至るまで幅広くプレイが可能となっております。ランダム性と運の要素を多く持つローグライクとカードゲームの2つを掛け合わせた戦略性が非常に高い作品で、シンプルなルールでありながら、同じことが起こりにくい多くの結果が導き出され、何度も遊べるように開発されております。ゲーム内容はシンプルで、3人の個性を持ったキャラクターを選び、ランダム生成される3つのエリア、全50階層のステージを進んで行きながら、最上階を目指すのが目的で、1階層につき、1つのイベントを消化して行きます。1階層ごとにイベントマスが用意されており、モンスターとの戦闘、休憩、買い物ができる商店、宝箱の発見、強敵が出現するエリート、そしてエリア最後に到達すると始まるボスバトル、何が起こるかわからないランダムマスを含めて7種類のイベントを消化していき、自分のヒットポイントがゼロになった時点でゲームオーバーとなり、スタート地点へ戻されてしまいます。戦闘システムは遊戯王やデュエルマスターズなどのトレーディングカードゲームを彷彿とさせるバトルになっており、自分のターンにあらかじめ設定された使用コストを確認し、手札となるカード、相手に攻撃を加えるアタック、防御や相手を妨害するスキル、自分を強化する効果を持ったパワーの3種類が用意されており、合計100種類以上のカードを手に入れたり、強化をして行きながらラストの戦闘に勝利することが最終目標となります。アナログゲームで今も人気のトレーディングカードゲームのジャンルをデジタルに落とし込んだことによって、面倒な効果処理と数値の計算を 自動で行ってくれることに加え、デッキメイク以外にも様々な効果をもたらしてくれるレリックと呼ばれる装備品と、いつでも発動可能なポーションの機能も実装されております。そのため、戦闘中は構築したデッキで戦うだけではなく、レリックがもたらした効果と、ピンチになった時や敵に畳みかけたい時に温存しておいたポーションを使用する、RPG のような戦闘も味わうことができます。その場で手に入れるカードやレリックをやりくりしながら戦略を考えてクリアを目指すスレイザースパイア。プレイしているといつの間にか夜を明かしてしまうというレビューが満載の高評価の作品です。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
ちなみにタッサンさ、
うん、
カードゲームの経験はどのぐらいあります？
高校ぐらいの時に遊戯王とかポケモンとかぐらいかな。その2種ぐらいかな。
はいはいはいはい、はい。うん、未だに、
うん、
あのデッキ用意するからやろうよって言われて、
うん、
座らされてできる。
ああでもあの頃とルールだいぶ変わってるだろうからな。
なるほどね、
うん、
まあなるほどなるほど、そういう感じか。
そんね、
う
ん、
で俺メインでやってるカードゲームが一応デュエルマスターズなのよ、
はい、うん、
でデュエルマスターズとマジック・ザ・ギザリングってもともとあの関連性がある作品であるから、
うんうんうん、
ゲームのルール自体も実は結構似てて、
はいはい、
だからね結構簡単にできたのね、
うんうん、
もともと俺あの高校の時にマジック・ザ・ギザリングやってたから、
おう、
だからルール覚えるの結構簡単だったのよ。
あ、そう。
まあなんだけど、でもやっぱそれでもゲームによってさ、
うん、
ルール上その発動するカードの効果が、
うん、
ルール的に強いか弱いかっていうのが実は出てきたりするのね。
ああ、ああ、ああ、
そのデルマスターの場合はライフ制じゃないから、
うん、
ある規定の攻撃回数くらったら負けっていうルールなのよ。
うんうんうんうん、
だからどっちかというとモンスターが元々持ってるパワー、
うん、
が高いから強いっていうもんでもなかったりする。
ああ、ね、モンスターのパワー丸々食らうわけではなくね。
そうそうそう。うん、なんだけど、その山札を自分用のデッキがあって、
うん、
デッキを要は引きながら、プレイするゲームって、
うん、
基本的に、プレイした経験がない人的に説明すると、
うん、
一番強いというか、一番需要がある効果っていうのが、
はい、
カードを引くことなんだよ。
うんうんうんうん。
そう。それは要は、自分の手札が増えるとかっていう問題じゃなくて、
うん、
山札に眠ってるカードって、よっぽど強い効果じゃない限り、山札からそのカードを持ってくるっていう、効果が、基本あんま存在しないのね。
はあ、はあははあ、
そう、だからこそ、その、引いたカードが手札に来るとかじゃなくて、うん、それが要は、墓地にあれば、墓地から引っ張ってくるっていう効果が使えたりするとかってのがあるから。
ああ、なるほどね。
そう、うんうん、どっちかというと、その山札にある状態のままの方が、実は結構その、デッキ的に弱かったりするのよ。
ああ、はあ、はあ、はあ。
カードゲーム的なルールで言うと。
ああ、そうなんだ。
だからこそ、その、一枚しかカードが引けないルールだったら、
うん、
一番最初の自分のターンにカード一枚引きましたっていうルールだけで戦えるだけのパワーを持ってるゲームって実は案外なくて。
へえ。
だからいろんな効果を駆使して、うん、その自分が今発動できる分だけの、
うんうん、
カードの効果をどんだけ発動できるのかっていうのを計算していきながらやっていくっていう感じのが大体多いんだけど。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。っていうのを理解していく中で、うん、スレイザースパイアに関して言うと、
うん、
その点で言うとね、山札の操作はね、そんなに大したアドはなかったかなって思った。
ああ、カードゲームの中でも、
うん、
まあ、いろいろ知ってるわけじゃないからあれなんだけど、
うん、
その毎ターンごとに手札を全部捨てるっていうのはさ、
うん、
珍しいもんなんかね、やっぱり。
あのね、むしろね、
うん、
相当強い部類の効果に入ると思う。
ああ、はは。ほら、これゲーム上さ、毎ターン手札全部捨てちゃって、
う
ん、
そうそうそう。
ターン開始ごとにこう、決まった枚数山札から引いて、
うん、
で、山札なくなったら捨て札をまた山札に変えてっていう、
そうそう。
感じじゃない。
そうだね。で、基本アナログの場合の、
うん、
デッキメイクがある感じのトレカのゲームの場合は、山札がなくなった時点で負けっていうゲームがほとんどなのよ。
だよね。うん。
なんだけど、ウィクロスだけかな。
お
ウィクロスだったか、ファイアーエムブレムのカードゲームは、
お
カードを引くじゃなくてね、
うん、
次のカードをめくったパワーで何かのね、効果を決めたりするんだよね。
あ、引くではなくめくるなんね。
そう、めくったことによって、そのめくったカードの数値を参照して何かをするみたいなゲームのルールがあるゲームが、確かファイアエムラムだったかな。
あ、そうなんだ。
はあったりするのよ。そう、だから、どんどんどんどんそのめくっていくから、どんどん山下に行っちゃうわけよね。
うんうんうん、うんうん。
だから感じで、山札が、どんどんどんどん要は入れ替わっていくみたいな、ルールがあるゲームもあったりするのよ。
そうなんだ、そんなのもあんのね。
うん。だから、ルールによっていろいろ違かったりするから、一概にどの効果が強いとは言えないんだけど、
うんうん、
基本的にスレーザースパイアをやってた時に、うん、初期に持ってるカードって攻撃するか防御するかの2種類しかないじゃん。
そうだね。うん、
最初、最初に初期で選べるアイアンクラッド、サイレント、ディフェクト。
うん。
に関しては、その、基本的に攻撃をするか防御をするか。
まあ、あとは各キャラクターの特色っぽいカードが、まあ、1枚2枚入ってる程度。
そう、うん。から始まって、
うん、
ステージを進めていって、ランダムで拾えるカードを拾っていきながら、どんどんどんどんデッキが強化されていくっていうゲームじゃない。
そうね。
だからこそ、うん、その、自分がそもそも持っている、カードを、
うん、
自分が欲しいカードを手に入れるっていうことすらできないんだよね。
そこなんだよね。
そう。だからこそ、これはだからカードゲームに馴染みのある人が、要は、ちゃんとそれが馴染みある。うん、ルールとして遊べるかどうかっていうところの際につながるっていうのもあったりするのよね。
前もって自分でね、デッキ作って、うん、ゲーム開始ってわけじゃないんでね。
そうそうそう。うん、だからこそその、運が絡むっていう要素もそこにあるし。
うん、
だからカードを次に引くカードにも運が絡むし。
うん、カード引く運、あとイベント発生の運。
そうん。
敵の種類の運。
そう。
ボスですら運。
そう。っていうので、俺はだから経験があるからこそ、そのカードゲームユーザー側の視点として物事が喋れるから、こういう話ができるんだけど、うんうん、やったことない人はむしろ最初にデッキメイクとかっていうのは自分でデッキが作れないのかっていうところで、もしかしたら、ちょっと反応しちゃう人はいるのかなって思ってこの話はさせてもらったんだけど。
なるほど。
だからこそなんかその、最初から、自分の持っているカードの資産があるわけじゃないから、
うん、
どのタイミングでやってもみんな一緒のスタート地点で始めれるじゃない。
そうね。
まあただ代わりに、
うん、
俺1回目のプレイで実はキャラクターの多分一番最後はエリアさんの最後まで行ったのよ。
はいはいはいはい。
1回目のプレイで、
うんうん、
確かにディフェクトかなんか使って。
ほうほうほうほう。
でも3エリア目のボス行った瞬間に、
うん、
いや無理だろっていう状態になったのよ。
罪です。
そうって、いや、うん、もう相手のヒットポイント見た時に積んでませんこれみたいな状態になったのね。
あるある、
うん。そう。っていう状態のがあったりするから、うん。だからなんか計算したからどうにかなるっていうゲームじゃないっていうところも俺はすごいポイントが高くて実は。
そこ行くまでに、ね、それ対処できているかどうかなんだよな。
そうそうそう。うん、だからそのデッキビルドっていうのがすごい大事であるし。
そうそう、
だから戦闘回避していくようなルートを進んでいくともうカードが全然強化されてなかったりとかってのもあったりするし、うん、みたいな感じで、本当にだからローグライクでもあるから、その自分が進みたい方向というか、本当に自分が予定を決めてね。
うん。
そう、こんな感じのルートで行けたらいいなっていうのが、かっちりその予想通りに進んでいった時の楽しさとかあったりするから。
うん。
そう、っていう意味で、まあ、スレーザースパイアね、ご存知な方がどんだけいるかちょっとわかんないですけど。
はい。
これはね、
うん。
時間泥棒です。
テレビゲームの中林。
トレーディングカードゲームの面白さの根本は、用意されているカードプールから自分のやりたいことを決めるアーキタイプの選択とデッキメイクに尽きると思いますが、アナログゲームである場合は必要なカードを集める労力やルールを理解した2人以上でプレイしなければならないなどのデメリットもあります。しかしデジタルでは味わえない要素が必ずあると、この番組で何度となく述べてきましたが、ハードルが高いのも事実あるのかもしれません。今作を開発したメガクリットゲームズのインタビューによると、開発者はもともとカードショップの経営も経験していた生粋のカードユーザーであり、トレカの元祖、マジック・ザ・ギャザリングやデッキ構築を進めていくボードゲーム、ドミニオンを好んでプレイしていたと語ります。そしてデジタルゲームはローグライクを好んでいたそうであり、開発者のやりたいゲームを作ったと言って差し支えがないかもしれません。今作を語るにあたり、カードゲームを深く楽しむために必要になる自分が所持するカードプールを増やして最強のデッキを作ることを目的にすることではなく、あらかじめ定められたカードだけでゲームを進めていき、デッキを強化していくデッキビルドと呼ばれるシステムを採用していることが魅力につながっていると思います。 戦術したドミニオンで使用されているルールなのですが、全員で共有している山札から段階を経て自分のデッキを構築していく対戦ゲームとなっており、スタート時点は全員同じ状態でゲームを開始することが前提になっています。完全ランダムとトライアンドエラーをするローグライクと非常に相性がいいとインタビューで答えており、それに共感して今もトライを続けるプレイヤーが多くいます。決められた効果を駆使するルールのゲームデザインには、バランス調整が必要不可欠な要素であり、ゲーム開発時点で大会などで結果を残しているカードゲームプレイヤーなどにテスター依頼をし、1年以上の期間をかけてバランス調整を行ったと語っております。後にアーリーアクセスで一般ユーザーからのフィードバックを含め、緻密なバランスを実現させ、いわゆる鉄板の構築は存在せず、現状で用意できている材料でどのように攻略を目指すかを重要視したデザインとなりました。プレイヤーの工夫次第で強くもなり、運も左右される緻密なカードゲームスレイザースパイア。濃厚でありながら、いつでも新鮮な体験をもたらしてくれます。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで次回183号店こちらでございます。
はい、
ソルクレスタ。
はい、ということで、あ、バッチリご紹介したリクエストが 20% を
通りましたね。
はい、ということで、久々のシューティング、
うん、
ダライアスやったのもそうか、相当前だな。
結構前だな。タケシューに至っては何年ぶりだっていうね。
そうだね。ドドンパチ大王城以来です。
ね。いやー、しんどい印象しかねえんだけど。
はい、いやー、まあね、縦集だからと言ってね、うん。じゃあ簡単にクリアできるよとは言うつもりはさらさらありません。
シューティングは全部難しいよ。
まあ、特にね、だんだん年取ってきてね、反射神経を求められるところがね。
あ、そうね。
その反射神経がどんだけ減っているのかとかね。
う
ん、
もう、ないから。
まあ、という意味で言うと、うん、今回みたいなスレイザースパイアみたいな、はい、その戦略系が求められるやつっていうのは、うん、反射神経とかじゃなくて、本当にじっくり考えてっていう楽しみ方ができるゲームなんですね。
はい、
まあもちろんその中に運が絡んだりするし、うん、まあ多産大好きローグライクですから、何回やっても同じようなパターンになることはまあない。
まあない。
っていうところもあったりするから、うん、そういう楽しみ方とか全然できると思うんですよ。
えい。
しかも安いよね、確か1600円くらいじゃなかったっけか。
ああ、そうね。
という意味で、うん、そのなんか、ちょっとやってみようかなって思った方、まあ、ね、戦略系が得意な方、
うん、
特におすすめでございます。
はい。
ただ、やった時にめちゃくちゃ時間取られるっていうのは、まあ、覚悟しておいていただきたいと思うんですけれども、ね、うん、はい。ということで、スレザースパイア会以上でございます。
はい。
株式会社アルファで、販売中でございます。テレビゲームの中林公式ステッカー。
はい。
まだまだ販売中でございます。ぜひそちらもよろしくお願いいたします。では、183号店は、ソルクレスタでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。